ございます。元旦はイザヤ書43章特に、18節19節の御言葉からお話をしました。イスラエルの民にとっては主がしてくださったことを何一つ忘れるなと彼らはいつも言っていたわけですが、それはある具体的なことを示しています。その最も大きな神様の技、それがエジプトの奴隷状態から救出されて約束の地へと導かれたことでした。それがイスラエルの人々にとっては、救いの原点、決して忘れてはいけないこと、語り継ぐべきことだったわけです。特に詩編の中には繰り返して、一番はっきり分かるのは78編などなんですけれども、この神様がなさったこと、しばしばそれは奇跡の木と書いて苦しい御業と言われたりもします。そのことが常に歌われています。イザヤ書ではこの過去に神様がしてくださった偉大な御業とは違う、それ以上に新しいことを神様がなさろうとしているというメッセージが語られています。それは直接的にはイスラエルの民が一度は、バビロンに囚われの身となりますけれども、再び帰ってくる、戻ってくるという、その救いメッセージのことですけれども、さらにその先、御子主イエス様が私たちに与えられ、そして私たちに救いをもたらしてくださる、そのことを指しているわけです。で、私たちにとってはこのイエス様の十字架の贖い、復活こそが私たちの信仰の原点です。それをいつも思い起こすべきこと、毎日、この日曜日に礼拝をしているということは、何よりもそのことの意味があります。かつて安息日の礼拝と言われて土曜日に行われていたのが、日曜日の朝復活されたイエス様を記念してクリスチャンたちは日曜日に礼拝を捧げるようになりました。この毎回毎回の礼拝が言ってみればイエス様の救いの御業を思い起こす時でもあるわけです。一方、このイザヤ書はそこにとどまり続けてはいけないということを語っています。天地の創造主であるお方は全く新しいことをなさるお方、新しい御業を行うことができるお方、そういうわけで新年、神様のなさる新しいことに期待していきましょうと、そのように語らせていただきました。年が改まりましたけれども、しばらく聖書通読を私たちはしていますけれども、そのスケジュールに従って出エジプト記からメッセージをしていきたいと思います。先ほどお話ししたように出エジプト、エジプトからの脱出、英語ではエクソダスと言いますけれども、それはイスラエルの民にとっては信仰の原点、救いの原点として語り継がれてきました。それはまた神様が、主という名前で呼ばれるこの神様がイスラエルの民をちゃんと覚えていてくださった、約束と契約を決して忘れになっていないということを、証明する、証しする出来事でもあったわけです。出エジプト記の一章一節を見ていただきたいと思います。さてヤコブと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りであると書いていますけれども、この時イスラエルの民がエジプトに、どうしてエジプトにいたのかということが書かれているわけですけれども、それに至る流れを、まず最初にお話ししておきたいと思います。小さなちょっと紙を配りましたので、またそれを見ていただきたいと思うんですけれども、イスラエルの民の歴史は創世記12章に登場するアブラハム、当時はアブラムと呼ばれましたが、この人が天地万物の創造主である神様にその名を呼ばれて約束を受けたことから始まります。あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい、このような約束をいただいたわけです。その約束を信じてアブラハムはメソポタミアの地方から 神様の導きに従って、カナンの地方までやってきたわけです。アブラハムが神様の約束を信じてその導きに従い続けるなら、このアブラハムからやがて一つの国民が生み出される、作り出される。そしてその国民を通して全ての人類が祝福を受けるという、とても壮大な約束と契約であったわけです。でアブラハムからその息子イサクへとこの約束が受け継がれていきましたけれども、アブラハムに言われた約束、空の星、海辺の砂のように大いに増やすという神様の約束とは、程遠い状態が続いたわけです。皆さんもお正月は、親族やあるいは、親戚が集まったりしたでしょうか。私もお正月大阪の実家に行くことができましたけれども、全員はなかなかもう揃えないんですけれども、去年は全員揃ったりもしました。普通のごく普通の、夫婦であっても、2人からですね、子供が 2,3 人いて、そしてまた子供が与えられるとなると、十数名にはなっていくわけですね。で子だくさんの方であれば、2代目3代目で、もう20人30人という方もいるかもしれません。しかしアブラハムからイサクへと約束は受け継がれたんですけれども、相変わらずイサクはまだ一人のままだったんですね。で大きく動き出したのがその次の世代です。イサクにエサウとヤコブという双子の息子が生まれました。でお兄さんがエサウで弟がヤコブです。でヤコブとエサウは双子とは思えないような全く対照的な兄弟でした。今で言えばおそらく二卵性双生児ということなんだろうと思いますけれども、体の特徴も全く違った、毛深くてたくましい、で野山に出て行って動物を務めるようなお兄さんのエサウで、ヤコブは天幕の中にいるのを好んでいるような人物。しかしこのヤコブはとても知恵のある、ある意味ずる賢い人でした。お兄さんとお父さんを騙してこの長男の権利を奪い取ってしまったんですね。でもこの長男の権利はただの長男の権利ではありません。アブラハムに与えられたその神様の約束を受け継ぐという意味での権利です。ですからもしこれが神様の約束、お心御心に反することであれば、ヤコブがいかに兄と父をうまく騙したとしても、ヤコブが神様の約束を受け継ぐということはなかったはずです。しかしその理由は私たちには分かりませんけれども、神様が選ばれたのはヤコブの方でした。当時の常識に反してお兄さんではなく弟が選ばれたということです。聖書にはエサウが長子の権利を侮ったと書いています。ヤコブはとてもずるい人でしたけれども、この長子の権利が、つまり神様の約束と祝福がいかに価値のあるものであるかを彼は知っていたわけです。ですからお兄さんを騙してでも自分はそれを欲しいと思った。でお兄さんはそんなのどうでもいいことだと思った。聖書をまた読んでいただきたいんですけれども、疲れて帰ってきたお兄さんに、ヤコブがですね、温かいスープを出して、あなたの長子の権利をくれるならこのスープをあげましょうと言って、お兄さんは本当にもう軽い気持ちで、ああもうそんなのどうでもいい、早く食わしてくれと言って、食べたという出来事が書いているんですけれども、お兄さんも本気でなかったのかもしれませんが、神様はその態度を見られた。せっかく与えられているこの素晴らしい神様の約束をお兄さんはどうでもいいことと考えた。しかしヤコブは騙してでもそれを自分のものにしたいと思った。神様が選ばれたのはそのヤコブだったというんですね。しかしヤコブはお兄さんから命を狙われてふるさとを追い出されます。彼は放浪の旅を続け、さまざまな試練と苦労を通して成長していく、それが創世記の後半部分の、メインの物語になっていくわけです。後に彼にイスラエルという名前が与えられました。神と戦って勝ったという意味です。ある時神様が、 人間どういうわけか人間の形をして現れてヤコブと格闘するという場面が出てきますけれども、その時与えられた名前がこのイスラエルという名前です。そしてヤコブから12人の息子たちが生まれ、そしてそれぞれが約束を受け継いで主の民となっていくわけです。アブラハム、イサク、ヤコブと、ここまでは約束を受け継ぐのはただ一人だけだったんですけれども、ヤコブの子供たちはそれぞれが、まあ、長男だから次男だから次男だ、三男四男というのではなく、その子孫がすべて神様の約束を受け継ぐ人になっていったわけです。まあ、ここで、まあ、イスラエルの民、国民としてのイスラエルが始まっていくことになるわけです。さてそのお配りしたものにも書きましたけれども、ヤコブには4人の、まあ、奥さんがいました。まあ、道徳的にどうかということは今、もうその判断はあえていたしませんけれども、そこから12人の息子たちが生まれたんですけれども、まあ、ヤコブの最愛の妻はラケルという人でした。でこのラケルから生まれた最初の子供がヨセフだったんですね。聖書を読みますと、ヤコブがヨセフを、まあ、事実上の長男として扱って寵愛した、まあ、言ってみればエコひいきしたということが書かれています。年の順で言えば12人のうち11番目です。しかしそのヨセフが、まあ、ヤコブからはもう長男の扱いをされていたということなんですね。まあ、それを見た他のお兄さんたちが面白いわけがありません。お兄さんたちの妬みと憎しみを受けたヨセフはお兄さんたち命を狙われることになりますけれども、不思議な神様の導きによってエジプトへ向かうキャラバン隊に売り飛ばされて奴隷としてエジプトへ連れて行かれます。お兄さんたちは父お父さんのヤコブにはヨセフは死んだんだと嘘の報告をします。お父さんのヤコブ、ヨセフはもう死んだものと思ってずっとその失った悲しみに打ちひしがれていました。またお兄さんたちお兄さんたちで弟を売り飛ばしてしまった、その罪の意識に苛まれ続けるわけです。さてエジプトへ行ったヨセフはさまざまな、また彼は彼でさまざまな苦難や試練を経験するわけですけれども、主はヨセフと共におられたと聖書に書いてあります。主なる神様は彼のすることをことごとく成功させてくださいます。でヨセフには特別な知恵の賜物、そして特に夢を解き明かすという不思議な力が与えられていました。まあ、最終的にヨセフはエジプトの王様のファラオの夢を解き明かして、ファラオに次ぐ権力者としてエジプトを治める支配者となる。まあ、とても事実は小説よりいきなりと言いますけれども、本当にとても不思議な、神様の不思議な導きの物語が、出来事が創世記の後半部分に書いてるわけです。ちょうどその時、当時の地中海世界全体を巻き込むような大飢饉が起こります。もう何年も収穫がない時期が続いていきます。各地の人々は食べ物に困るわけです。しかし夢を解き明かしたヨセフの指示によって、エジプトは食料を十分に蓄えていました。そこでまるで引き寄せられるかのようにして、ヤコブの一族はエジプトへと向かうことになるわけです。まさに主の摂理とご計画によってヤコブの一族はエジプトに住むことになりました。後にヨセフはこのように言っています。創世記の50章20節ですけれども、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。このようにヨセフは振り返って語っています。で王様のファラオもヨセフの家族を歓迎して、まあ、彼らは家畜をたくさん持っていましたので、ゴシェンの地という、まあ、牧草のたくさん生えている良い地を与えて、そこに住むことを許してくださったわけです。創世記の47章6節に、このように書いています。エジプトの地はお前の前にある、最も良い地にお前の父と兄弟たちを住ませなさい。彼らをゴシェンの地に住まわせるが良い。 彼らの中に有能な者たちがいるのが分かったなら、その者たちを私の家畜の係長としなさい。まあ、エジプトの王様ファラオはこのように言って住むべき土地を与えてくださいました。まあ、ゴシェンの地というのはエジプトの中心地、あのピラミッドのあるあたりからは東側、まあ、ナイルデルタのまあ東の端っこの方にあります。まあ、ここに一族は住むことを許されました。まあ、波乱の人生を送ったヤコブにとってエジプトでの晩年はまあ幸せに満ちたものでした。最愛の息子ヨセフと再会できた、孫ひ孫ひひ孫でしょうか、もうたくさんの子孫に囲まれて何不自由ない生活を彼は送ることができたわけです。しかしヤコブが神様の約束を忘れることはありませんでした。ヤコブはエジプトは約束の地ではない、一時的に住む気流の地、一時的な滞在の地に過ぎないということを知っていました。エジプトの地にどんなに楽しみや祝福が満ちていたとしても、約束の地へ行くまで主に従う者の旅路は終わらないわけです。死が近づいたヤコブは自分の墓をエジプトではなくカナンの地、つまりアブラハム、イサク、そして妻ラケルの葬られたその墓に葬るように、その場所に葬るようにと、まあ、彼は遺言を残すわけです。そしてそのメッセージは、つまり子孫たちが神様の約束を決して忘れてはいけない、まあ、そんなメッセージが込められていたわけです。ヤコブはこのように言いました。私は私のために加えられようとしている、私をヒッタイト人エフロンの畑地にあるホラー穴に先祖たちと共に葬ってくれ、そのホラー穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買い取ったホラー穴だ。アブラハムが先祖代々を葬るために買い取ったそのホラー穴に自分も葬ってくれと言うんですね。こうやってヤコブは遺言の通りにカナンの地にある先祖代々の墓に葬られました。まあ、しかしヤコブの一族は、まあ、このヤコブを葬るために一度戻るわけですけれども、そのままいるのではなくまたエジプトに住み続けることになります。神様ヤコブにこんなことも言っていました。創世記の46章3節ですけれども、私は神、あなたの父の神である、エジプトに下ることを恐れるな、私はそこであなたを大いなる国民とする、そんな風にも語られていたんですね。さて、出エジプト記に戻りたいと思いますが、1章の6節7節を、ご覧ください。それからヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの頃は多くの子を産んで群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。このように書いています。ヨセフもその兄弟たちもその時代の人々も死んだ。そしてその間にイスラエルの民はどんどんどんどん増えていったというんですね。で8節に、やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったと書いていますけれども、実はこの間には350年ほどの、間が空いています。まあ、その間のことは聖書には書いていないんですけども、350年、まあ、日本で言ったらまだそうですね、江戸時代の頃でしょうか。350年の間に神様が言われた通りイスラエルの民はこのエジプトの良い地でどんどんどんどん増え広がっていきました。そしてついにヤコブ、つまりイスラエルの一族は確かに一つの国民となりました。これは神様がアブラハムに語られたその約束の一つがもうここで実現したということを示しています。つまりこの350年ほどの間に70人だったイスラエルの民は100万単位に増えていたと考えられるわけです。さてこのように、最後の手に入っていきますが、神様の約束の通りにエジプトでどんどん増え広がって一つの国民となったイスラエルの民でしたけれども、 まだ実現していない約束、それは彼らが約束の地カナンへと帰っていくということです。イスラエルの民がどうやってエジプトを脱出したのか、約束の地へと旅立つに至ったのか、まあ、このエジプト脱出に至る出来事は、まあ、実に劇的ドラマチックで、まあ、いろんな映画の題材にもなっているわけですけれども、まあ、私たち改めて聖書からこの出来事を見ていきたいと思います。さっきも読みましたが8節ですが、やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったと書いています。まあ、そのまま読むともうちょっとしか時間が空いていないように思いますけれども、さっきお話ししたようにこの間には350年ほどの時間があるわけです。ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった、まあ、多くの研究者たちはこれはエジプトで王朝の交代があったことを意味していると考えています。エジプトという国は、古代エジプトは王朝の交代が何度も何度も起こっています。まあ、王様はずっといるんですけれども、その系統が、まあ、何度も何度も変わっているんですね。でこの出エジプト期の時代はおそらく第18王朝と考えられています。実はこれより前ですけれども、エジプトはヒクソスと呼ばれる東の方から来た異民族に支配されている時代がありました。それが15から16王朝です。その後、ナイル川の下流の方に、起こった第17王朝の時代にこのヒクソス異民族との戦いが始まって、ついにエジプト人たちが支配を回復しました。これが第18王朝ということになるわけです。ヨセフがエジプトの支配者になったのは、そう考えますとちょうどこの異民族のヒクソスの王朝の時代だったのではないかというんですね。つまり支配者の王様自身がエジプト人から見れば異民族だったわけです。ですからその王様がよそからやってきたヨセフを積極的に受け入れたというのはとても納得できる話です。ヨセフをとても大事にしたその異民族の王様の時代が続いたわけですけれども、ヨセフのことを知らない新しい王というのは、まあ、新たに支配を取り戻したエジプト人たちの王朝のことを指しているのかもしれません。まあ、つまり異民族であるイスラエル人への弾圧が強くなっていったということが考えられるわけです。さてこの一章にはこのように増え広がっていったイスラエルの民を恐れたエジプト人たちがイスラエルの人々を非常に苦しめた、こき使ったということですね。町を建てさせたり、いろんなもう大変な重い仕事をさせて、そうやって弱らせようと考えたわけです。まあ奴隷としてこき使ったということですね。奴隷としてこき使うというのはどうでしょうか。まあ彼らを弱くするのと同時にとても貴重な労働力として使うということです。まあ、エジプトの人たちはこれは一石二鳥だと考えたのでしょうけれども、聖書にはこう書いています。12節です。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。こう書かれていますように、どんなに厳しい労働を課されても、どんなに働かされても、イスラエルの民の勢いが衰えることはなかったというんですね。司会者の金内さんが今年はどんな年になるんでしょうかと、いろいろ祈ってくださいましたけれども、世界中で難民移民問題が起こっています。で私たちの国でも外国から来た方々をどう受け入れていくのかということがとても大きな問題になっています。私たちは去年までですね、インドネシアのから来た姉妹たちをとても仲良くして教会で、受け入れていたわけですけれども、今後どうなっていくのでしょうか。出エジプト期の時代から、外国の人々は労働力として扱われていた ということが分かります。一方、その外国の人々がどんどんどんどん増えていくと脅威となっていく。私もあまり政治的なことは分かりませんけれども、いやもうどんどん外国の人来てもらったらいいじゃないかという、そういう考えもあるわけですけれども、一方ではまさにこの時のエジプト人たちは、かつて300何十年前に受け入れたイスラエルの人々が今やエジプト人よりも多くなってきた、強くなってきた、これは大変なことだということに、なったわけです。ついにエジプト人たちはさらなる手段に出ます。さっき読んでいただいた1章15節以降のところをまた見ていただきたいと思いますけれども、イスラエル人、またの名をヘブル人と言いますが、増えるのをもう直接抑え込もうとしたんですね。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺されなければならない、女の子なら生かしておけ、とても恐ろしい命令がファラオから出されました。もう今はこんなこと絶対許されませんけれども、当時王様が言えばどんなことでもしたわけですね。つまりもう力ずくでこれ以上イスラエルの男性が増えないようにしようと言い出したわけです。しかしこの命令は、神様を恐れる助産婦たちが、王様の命令には従わないで神様に従おうとしたので全く効果を発揮しませんでした。するとファラオはさらにこんなことを言ったわけです。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込め。このような緊迫した事態の中で、また次回話すことになりますが、後に指導者となるモーセが生まれたということになります。今朝はこの出エジプト記の最初の部分を、創世記からのつながりでお話ししました。私たちはこの神様の約束が必ず実現する、成就するということをたった一人のアブラハムという老人から、何百万ものイスラエルの民を作り出されたその神様の御業を見ることができました。イエス様も後にパリサイ人たちに対して、神様はこの石ころ一つからも一つの国民を作り出すことができると言われました。アブラハムというたった一人の老人から何百万ものイスラエルの民が作り出された神様の御業、そしてさらにこれからですね、神様の約束の通りイスラエルの民はエジプトから救い出されていくわけですけれども、そのことを見ていきたいと思います。また私たち自身が、本当に神様のご計画、御業にどのように期待していくべきか、共にお祈りしていきたいと思います。